税の申告が始まります。書類の準備はお早めに。問い合わせ先、税務課市民税担当。1、申告が始まります。対象地域を分けて申告の受付を行います。皆さんのご理解、ご協力をお願いします。市民税、県民税の申告が必要な方、令和5年1月1日時点において、鶴ヶ島市に住民登録があり、令和4年1月1日から12月31日までの1年間において、次のいずれかに該当する方、括弧1、営業、農業、不動産などの所得があった方、括弧2、給与所得者で次に該当する方、勤務先から市に給与支払い報告書の提出がなかった方、給与所得や公的年金にかかる雑所得以外に所得がある方、括弧3、所得控除の申告が必要な方、括弧4、国民健康保険、後期高齢者医療制度に加入している所得のない方、または非課税所得、遺族年金などのみの方、括弧5、一人世帯で所得のない方、または非課税所得のみの方、括弧6、配偶者の合計所得が1000万円超超えるで控除対象配偶者とならない方、括弧7、公的年金などの収入が400万円以下で所得税の申告が不要な方のうち、前日の市民税・県民税申告が必要な方の括弧1から括弧6に該当する方、市民税・県民税の申告が不要な方、括弧1、令和4年中の所得が給与所得のみで、勤務先から給与支払い報告書が提出されている方、年末調整済みの方、括弧2、所得が公的年金、国民年金、厚生年金などのみの方、なお、医療費控除や生命保険料控除など、源泉徴収票に書かれていない各種控除の適用を受ける場合は、申告が必要です。括弧3、所得税の確定申告書を税務署に提出している方、申告を忘れずに、市民税・県民税の申告は、市民税・県民税や国民健康保険税の算出基礎になるものです。申告しなかった場合、国民健康保険税などの軽減措置の適用が受けられなかったり、金融機関からの借り入れや就学援助制度などに使用する課税証明書などの各種証明書などの発行ができなかったりする場合がありますので、忘れずに申告してください。2. 申告に必要なもの。確定申告と市民税・県民税申告の共通。括弧1、所得の計算に必要な書類。給与・年金所得者。源泉徴収票・原本。源泉徴収票が発行されない場合は、給与明細書や事業主による支払い証明書など。その他の所得者、報酬の支払い調書、帳簿書類など、収入金額と必要経費の分かる書類など、括弧2、源泉徴収票に記載されている住所・氏名と現在の住所・氏名が異なる場合は、住民票の写し、括弧3、各種の所得控除を受ける場合は、それらの支払い証明書や領収書など、生命保険料、 地震保険料の控除証明書、社会保険料、医療費控除の明細書、領収書は提出不要、ただし5年間の保管義務あり。なお、前日の社会保険料は国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料については市から郵送した社会保険料控除明細書、確定申告用で対応できます。括弧4、本人名義の預貯金口座番号のわかるもの、預貯金通帳、キャッシュカードなど。括弧5、本人確認書類の写し、マイナンバーカード、表面、運転免許証、保険証など。括弧6、個人番号、マイナンバー、確認書類の写し、マイナンバーカード、裏面、通知カードなど。その他の書類は申告する内容によって異なります。確定申告などで使用する諸証明の発行。確定申告及び市民税・県民税申告の控除で、障害者控除対象者認定書などが必要な方は、介護保険課で申請してください。また、介護保険の一部のサービスは医療費控除の対象となる場合がありますので、川越税務署へお問い合わせください。障害者控除対象者認定書。身体障害者手帳などの交付を受けていない方でも、65歳以上で要介護1から5の認定を受け、要件に該当する方には認定書を発行します。おむつ代の医療費控除確認書。おむつ代の医療費控除を受けるには、医師の証明書が必要です。ただし、2年目以降で、要介護などの認定を受け、要件に該当する方には、医師の証明書の代わりとなる確認書を発行します。問い合わせ先、介護保険課、介護保険担当。3、待たずにできます。郵送、電子申告をご利用ください。申告会場は大変混雑し、長時間お待ちいただきます。また、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、確定申告は郵送または電子申告 e-tax で、市民税・県民税申告は郵送でお願いします。あなたの自宅が申告会場です。確定申告書は国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーからスマートフォン、パソコンで作成、提出することができます。新型コロナウイルスへの感染リスクを軽減するため、自宅で申告できる e-tax の利用にご協力をお願いします。ここに、スマホ専用画面はこちらと書かれた二次元コードがあります。国税庁ホームページでの所得税などの申告書作成 e-tax がますます便利になっています。ここに e-tax が便利にと書かれた二次元コードがあります。確定申告書等作成コーナーを利用した入力方法などの動画を案内しています。なお、申告期間中は24時間いつでも利用できます。また、不明な点は電話0570-01-5901で問い合わせできます。ここに動画で見る確定申告と書かれた二次元コードがあります。4. 申告会場日程括弧1川越税務署 確定申告全般の受付、なお還付申告については随時受け付けています。日時1月23日月曜から3月15日水曜8時30分から16時、相談開始は9時から提出は17時まで。なお平日のみ受付、ただし2月19日日曜、26日日曜は受付、混雑緩和のため入場整理券が必要となります。整理券は当日会場で配布、または国税庁 LINE 公式アカウントから事前に取得してください。整理券の配布が終了した場合や混雑状況によっては後日の来場をお願いすることもあります。会場、問い合わせ先、川越税務署、電話 235-9411、 自動音声案内、川越市並木 452-2、 JR 川越線南古谷駅から徒歩7分。なお駐車場が狭いため車での来場はご遠慮ください。また令和4年分の確定申告は感染症対策のためスマートフォンをお持ちの方は基本的にスマートフォンを利用して申告していただきます。マイナンバーカードとパスワード1数字4桁および2英数字6桁から16桁をお持ちください。括弧2、市役所1階ロビー受付会場、市民センター。次の内容の確定申告をする方は市の会場では受付できませんので、税務署で申告をお願いします。配当所得、市民税、県民税の申告は受け付けます。分離所得、株式の譲渡所得、土地建物の譲渡所得、申告分離課税を選択した配当所得、先物取引にかかる雑所得、その他、可燃度令和4年分以外の申告、青色申告、初年度の住宅借入れ金等特別控除、2年目以降は可能、その他住宅関係の控除にかかる確定申告、国外に被扶養者がいる方の申告、源泉徴収票に記載済みの場合を除く、雑損控除、損失の繰り越し、市民税、県民税、確定申告の申告会場、日程、表があります。対象地域、受付日、会場、受付時間の順に読み上げます。表1、対象地域、スネオリ、スネオリ町、高倉、下神殿、羽織町、受付日、2月7日、火曜、会場、西市民センター、電話286-7899、新町 4-17-8、 受付時間9時30分から11時30分、13時30分から16時。中神殿、新町、上神殿、町屋、2月8日水曜、西市民センター、電話286-7899、新町 4-17-8、 9時30分から11時30分、13時30分から16時。三木新町、柳戸町、三木神殿、太田ヶ谷、南町、2月9日木曜、大橋市民センター、電話 286-7899 00-0005 大田ヶ谷883、9時30分から11時30分、13時30分から16時。鶴ヶ丘、松ヶ丘、2月10日金曜、大橋市民センター、電話286-0005、大田ヶ谷883、9時30分から11時30分、13時30分から16時。共栄町、富士金、上広屋、2月13日月曜、東市民センター、電話286-3357、ゴミヶ谷202、9時30分から11時30分、13時30分から16時。ゴミヶ谷富士見、2月14日火曜、東市民センター、電話286-3357、ゴミヶ谷202、9時30分から11時30分、13時30分から16時。表2、表2の会場はすべて市役所、電話271-1111、三次16-1、受付時間9時から11時、13時30分から16時、土曜日は午前中のみ受付。対象地域受付日を読み上げます。対象地域、高倉、下神殿、中神殿、新町、上神殿、町屋、三次新町、柳戸町、三次神殿、大田ヶ谷、南町。受付日、2月16日木曜、17日金曜、18日土曜。対象地域、すねおり、すねおり町、羽織町。受付日、2月20日月曜、21日火曜、25日土曜。対象地域、共栄町、富士金、富士見。受付日、2月22日水曜、24日金曜、3月4日土曜。対象地域、上広屋、ゴミヶ谷、鶴ヶ丘、松ヶ丘。受付日、2月27日月曜、28日火曜、3月11日土曜。対象地域、全地区。受付日、3月1日水曜から15日水曜、土曜、日曜日除く。表終わり。なお、対象地域は混雑緩和のため申告件数に基づいて分けています。受付は安全面を考慮して人数を制限する場合があります。確定申告、住民税申告混雑予想日。ここに確定申告、住民税申告会場の2月7日から3月15日までの混雑予想日の表があります。申告会場、日にち、混雑予想の順でお伝えします。申告会場、西市民センター、2月7日火曜、8日水曜、かなり混みそう。大橋市民センター、9日木曜、10日金曜、かなり混みそう。東市民センター、13日月曜、14日火曜、かなり混みそう。市役所、16日木曜、17日金曜、かなり混みそう。18日土曜、やや混みそう。20日月曜、21日火曜、22日水曜、かなり混みそう。24日金曜、かなり混みそう。25日土曜、やや混みそう。27日月曜、28日火曜、 かなり混みそう。申告会場、市役所、対象、鶴ヶ島市、全地域。3月1日水曜、2日木曜、かなり混みそう。3日金曜、4日土曜、やや混みそう。6日月曜、7日火曜、8日水曜、9日木曜、10日金曜、11日土曜、やや混みそう。13日月曜、やや混みそう。14日火曜、15日水曜、かなり混みそう。混雑予想時間。各市民センターと市役所があります。各市民センター、9時30分、かなり混みそう。10時、11時、やや混みそう。13時30分、14時、やや混みそう。15時、16時、やや空きそう。市役所、9時、10時、かなり混みそう。11時、やや混みそう。13時30分、14時、かなり混みそう。15時、16時、やや混みそう。表終わり。5、必ずお聞きください。事前の準備をお願いします。待ち時間を短縮するため、会場では必要な書類が整っている方から受け付けます。医療費控除の明細書、事業所得、不動産所得、農業所得の収支内訳書、住宅借入れ金特別控除申告書が未作成の場合は、受付できませんので、必ず事前にご記入をお願いします。配当所得の申告はできません。本年度分の申告から確定申告の配当所得は受付できません。申告する方は川越税務署で手続きしてください。よくある忘れ物、間違いについて。生命保険契約による一時所得またはその他の雑所得のある場合は、収入額及び必要経費相当額を明らかにする書類をお持ちください。所得額を算出するために必要。各種所得や控除の必要書類等は、令和4年分のものをお持ちください。令和3年分以前のものは申告できません。生命保険料控除や地震保険料控除などの申告は、保険会社などから送付される支払い証明書をお持ちください。契約内容の通知は支払い証明書とは異なります。ふるさと納税ワンストップ特例制度の申請手続きをした方へ、確定申告または市民税・県民税申告を行った場合は、ふるさと納税ワンストップ特例制度の申請は無効となります。申告の際は、ふるさと納税にかかる寄付金受領証明書を忘れずに持参し、申告してください。上場株式等の配当所得等にかかる住民税の課税方式の選択について、特定配当等にかかる所得及び特定株式等譲渡所得金額にかかる所得、源泉徴収がある特定口座にかかる所得については、所得税と異なる課税方式を選択することができます。市民税・県民税申告書裏面、上場株式等の配当等にかかる課税方式について、所得税と異なる課税方式の選択の該当箇所を選択した上、 上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等に関する課税方式の選択申し出書を納税通知書送達日前までに提出してください。申告会場1、来場の際はマスクを着用し、会場での検温、アルコール消毒にご協力ください。風邪のような症状がある方や体調不良の方は来場を控えてください。来場時検温で 37.5 度以上の発熱が確認された方や検温に応じていただけない方は申告会場への入場をお断りします。2、定期的に会場の換気を行います。寒い場合がありますので各自で防寒対策をお願いします。ご協力をお願いします。イラストがあります。マスク着用、マスクのイラスト、検温、検温器のイラスト、手指消毒、消毒液を手にスプレーしているイラスト、イラスト説明、終わり。